難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で毎日の宇宙習慣を作ってみませんか？ぜひ聞いてみてください。
皆さんどうも、こんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん、一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上、すごい進化ラジオでした。
もっこもこパレード。
ウツボ公園をずっとモンメ公園だと思ってました。うん、青春
アルビドボディルラ。
はい、アルディドの時間です。
アニワギです。
はい、ウツボってむずいわな。
まあ、あのアホそうな賢そうなエピソードですね。
まあ確かに。なんかけど、まあ地名はけど、まあまあウツボは読めるけどな。確かに、
まあね、
ギリその絶対読まれへん系の地名ではないよな。別に
この間調べてびっくりした地名あったわ。
何
あれや、ドブ池。
ああ、あれあれ、それ一緒に
踊ってるの？一緒に踊ってる。そうそうそう。
ドブ池通りってやつや
ん
な。
どんぶりの池って書いてドブ池なんですけど。
あの、どん、一文字のどんで。
うん。
何やったっけ、なんか、もともと、そう呼ばれてるところがあってみたいな。
あ、そうそうそう。もともとドブ池っていう呼ばれてた、まあ池があってんけど、うん、なんかそんなに悪い意味じゃないよな、ドブって。昔の言い方やと。
まあな、溜まってるみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。なんか元は、なんか大阪の本町あたりにあるんですけど、
うん。
何やっけ、なんか調べたら、何やっけ、爆撃があって、
で、
その爆弾の後にできた水たまりみたいなのを。
なんかこう、くり抜かれたような。
そうそう、ドブ池って呼んだって話があったりとか。
そうや、あの、友達がコロナになって入院してるから差し入れ持ってきた、行った時のに通ったのがドブ池。そう、
これなんて読むやろね。
まあなんかそうやな。
なんかでも字面はさ、どんぶり池でそんな悪くないの、読み方が悪いっていうね。なんか
まあニュアンスやね、
落差がある。
まあね、龍神とかはさ、言葉面は綺麗やけどさ、大体ろくなことはないところにつけるやん。
まあまあまあまあまあ、だってなんか神様の名前をつけなやばいってなるからな。
なんか、なんか収めるから、やから、だからむしろ字面がいいところの方が悪い説はあるけどな。
まあ確かに。
まあけど、あの、そんな日々ですが、
はい。
先日、こう、それは何しに行ったで我々一緒に出かけたかっていうと、
はい。
あの、昔、うちによく遊びに来てた、まあ僕ら兄ちゃんって呼ぶ、遊んでくれる大人がいて、
うんうん、
ご夫婦がいて、で、まあ子供の時って、いとことか親族やから来てるんか、親の友達やから来てるんか、近所やから来てるんかみたいな、あんま分かってない。
まあまあまあまあ、そうですよね。
で、だから要は親の友達やから来てた、その、お兄ちゃん姉ちゃんって呼んでた、二人がいて、
うん
で、そこは、たまたま子供がいないっていうのもあって、すごい僕ら可愛がってもらってて。
そうっすね。
で、小学校入る入らんぐらいの時とかにも、いつもこう、どっか連れて行ってもらって、 漫画を3冊買ってくれるんですよ、いつも。
ああ、そうやったかもしれん。
漫画好きな3冊買ったるって言われて、僕、セントセイヤとか、オバキューとかを買ってもらってて、で、セントセイヤは何やったら1巻、2巻、3巻ぐらい出てたような時期ですよ。
はいはいはい。まあまあまあまあ、まあ。
けど、3冊買ってもらうって結構もう画期的なことで、当時の僕らに。
まあまあ、確かにね。
だから、それいつも買ってくれたり、その姉ちゃんの方も、その、ばったりこう外でやったらお母さんに秘密屋でつってケーキ買ってくれたりみたいな、もうすごいそれ覚えてて、そのこう三角なんかプチケーキ10個入りみたいなの
を、はいはいはいはいはいはい、
子供の時に見てあれを1個しか選ばれへんの辛いと思ってて、いつか大人になったら全部食うと思ったのを子供ながらに買ってもらったことがあったのすごい覚えてて、で、まあ、その世話になったなってたというか可愛がってもらってたけど、その親族は葬式とかで会うから、会うんやけど、
うん、
そういう人らと、この、大人になったらなんとなく、会ってなくて。
うんうん。
で、でも、君とか結婚して子供できた時にお祝いもらったりして、
うん。
まあだから、この機会にちょっと会いに行こうっていうことで。
子供見せとかなのか。
そう。で、それもまたちょっとコロナで、行きにくいと思いながらも、なんか落ち着いてる今やってなって、行ってきたんですけど。
そうや。
まあなんかその、まあ、変わらず。
まあ、一つな変わらんね。
まあ、うん、ね、まあ、お互いそうね。結局、まあ見た目が多少変わったとしても、なんかまあ関係性は変わらんから、小学校の同級生にやったら、別に、あんま変わらなかったりするやん。
うん、うん。
けどまあ変わってることもあるから、ショックやったりもするけど。で、なんかその時にさ、会いに行って、まあ僕は会えて嬉しいし、向こうもそう思ってくれて言ってくれてるけど、
うん、
なんかいつもお母さんとかから話は聞いてるけど、なんかこうやって来てくれて嬉しいわって言ってくれてて、
うんうん、
で、その流れでほぼごく普通に、なんかこのままやったら死ぬまで会わんと思ってたからなって言って、
まあ言ったね。
うん、言って、そうやんなって言って、まあ、そうやん。僕もそう思ってたけど。いや、ま
あこっちもそう思って言ってるとこもあるし。
うん、やけど、やっぱそうはっきり言葉にされるとさ、まあなんか当然人生は有限やなと思ってて。
はい、はい。
だからなんかまあ行ってよかったなってすごい思ったんやけど。まあで、一回行くとさ、いいじゃん。一回行ったらまた近く来た方がいいやって言われた時に。
まあまあ行きやすいよな。
その25年ぶりにさ、近く通ったから行きにくいやんか。
そりゃそうや。
けど一回行くとそうなるし、で、実際この間僕、おととい、モテモテラジ袋っていう、まあ、西日本で一番古いポッドキャストがあって、
うんうん、
でそこの豚尾さんっていうのは未だによく一緒にイベント出たり、はいはい、ラジオやったりしてるけど、
うん、
一緒にモテラジオやった斉藤さんっていう人がいて、
うんうんうん、
で何があったわけでもないけど東京にその人が行ってその後笹山に家買って、
うんうんうん、
12年ぐらい会ってなかったんですよ、
うんうん、
でなんとなく急にこの間パッてなんか連絡が共通の偉人のところに来たから会いに行こうってなって、
うんうんうん、
で会いに行って、
うん、
で、笹山もちょっと案内してもらって。
うん。
ってなったら、ちょっとなんか、大阪とか最近あんま行ってないけど、って言ったら、うまい焼肉ありますよって言ったら、じゃあ行くわってなって、来月来るみたいな。だから、その、1回目は12年ぶりやけど、1回があったら次が早いよなって。
まあまあまあまあ、そうっすね。
うん。ようなことって多いから、やっぱりこう、会おうって思う人には会った方がいいなって、
いう話ね。ほん
まね。よくある。
思いますよ。まあまあ、そういうことは本当に思う。
ね。
まあ、子供生まれると、やっぱそれきっかけで、ちょっとやっぱ連絡、途絶えた人と多少こう、連絡取れたりすること
があって。まあまあ、理由ができるというかね。
そうそうそう。
うん。
まあ、それでやっぱり何人かおるね、その。
連絡
取る。昔ながらの、その、長いこと会ってない人やけど、まあ、ちょっと久しぶりに子供の顔見せに行くかみたいなのはある。
逆にけど、その、一生会いにくくなった人みたいなもんも、まあ、この話あれやけど、まあね、君のな、小学校の同級生の、
ああ、はい、はい。
家庭環境が複雑になりすぎて、心が壊れてしまった人の話とかあんねん
けど。さあ、あんねん、あんねん、やっぱりな。
まあけど、まあ、いつまで生きてるかわからんから、とりあえずな、みんな。
いや、そやで。
そういうの大事やなっていう話ですよ。ね。
まあそうそう。変わらんことには結構、変わらんのは嬉しいね。やっぱ。まあ。
明るい話題でもしますか？
はい、あ。え、おー、いいんじゃない？
あ、あるかな？今、
いい。おいおいおいおいおいおい。おいおいおいおい。
いや、なんか、結構、暴殺でさ、今。
はい。今、もももぐらさんでもう、絶賛もう、たくさんの人が作業してるんですけど。準備に向けて。
缶バッジを作ってくれてる音とか、はい、袋に入れてる音とか、もうテクノみたいになってますからね。
ずっと。まあ確かに。
まあけど、そうやな。けど、行けるうちに行くって話やなって、なんか、まあいろいろあったんで、思いましたって話かな。
はい。
したい話は、あとは、まあ、名古屋行ったんですよ、昨日。イベントで。
はい。はい、
で、名古屋に行ったら、改めて思ったけど、名古屋ってほんま麺料理が多いなって思って。
ああ、そうなんかな。
言ってみて。
名古屋の麺。麺は多いと思うけど、麺以外も多い印象がある。
いやけど、麺言ってみて思いつくの。何でもいい。
きしめん。
きしめん。
味噌煮込み。
味噌煮込み。
あんかけスパ。
あんかけスパ。
あー、と何やろな。ラーメン系はあんまり個人的には印象はないな。そんなに。
う
ん、
台湾ラーメン。
あ、台湾あるわ。
ベトコンラーメン。
ああ、確かに確かに。
スガキ屋。
ああ。
で、向こう
の台湾混ぜそばもあの辺からじゃない。
台湾混ぜそばも。
ああ。
その話だから、そのスープ入り台湾混ぜそばに戻る話になるからさ。
やってくんねえ、その。
やし、まあ、うどんも煮かけうどん、きしめもきしころ。
あ、まあまあ
みたいな、ごますうどんみたいなのがめっちゃあって、めっちゃあんなって、あんかけパスタもあるしさ。
やっぱなんかオリジナリティ、出したいフードなんかね。その、バリエーション作りたいみたいなのはちょっと感じるよ、店ごとに。
いや、1たす1は3みたいなアレンジャーの街やな、みたいなのを僕はずっと思ってて。
まあまあ、それもそうかもしれない。
東京ってところが一大文明としてあって、
はいはいはい、
大阪は東京じゃない文明やから、カウンターやね、やっぱり。
うん、
で、その間にある名古屋は、やっぱり東京と大阪を両方取ったりしたいけど、それはもう東京がやってるからな、みたいなのがあるんか、アレンジばっかするわけよ。
なるほど、なるほど。
だから、あの、味噌煮込みうどん、味噌カツ、天むす、で、
まあまあまあ、
ひつまぶし、大蔵トースト、わかる？今言ってるやつ。全部1冊ついちゃうからね。
まあまあまあまあまあまあ、確かに確かに。
みたいな街
が。プラスアルファしてくるやつ。
そう。
うん、元があって。
だから、フルアーマーガンダムとか、パーフェクトガンダムみたいなバカを作ってる。
はいはいはいはい。
感じの街やなっていう印象なんで。
確かにね。
けど、麺類はほんま多いなって思うな。まあ、平野が多いからってのもあるんかなって気がするけど。
ああ、小麦が手に入って
る、ね。小麦がそうそうとか、そういうのがあるんかなって気もするけどね。
まあ、そうかもしれんね。うん。はい。
まあ、質問いきますか。
いきますか。はい。
いかんでもいいですけど。
行
ってもいいですよ。
今日の質問は。
はい。
藤谷さんからの質問です。
はい。
こんにちは。いつも楽しみにしております。質問です。
はい。
水道水にガスを入れてソーダを作る家庭用ソーダマシンを使っているのですが、専用のボトルには使用期限があります。う
ん、はははは。
使用期限を過ぎるとボトルが爆発するのでしょうか？経年劣化するものなのか、使用回数は関係ないのか、専用ボトルを売りたいのか、わかりません。教えてアルデヒド。
抜けるんじゃない？
あ
の、水素水問題があって。
はいはいはい。
水素水って売ってるじゃないですか。
うん、
健康にいつって、
うん。
で、それはある程度何回かやってるけど、
はい、
水素水なんか何の意味もないと、アニワギは言うんです。
押し付けてきたな。まあまあまあまあまあ。
で、それはなんでかっていうと、水素って、みんな知ってる周期表、水平、リーベ、僕の骨の一番最初やから、
はい、
水じゃないですか。
はいはいはい。
だから H の水素は一番小さい原子なんですよね。
はいはいはい。
だから一番原子が小さいってことは、一番どんなもんからもすり抜けるはずと。だから、ペットボトルとか缶に入れても、水素なんか抜けていくから、
うん、
それ、中に水素なんか残ってないでっていう話。
うん、単純にむちゃくちゃ抜けやすいんですよね。だからまあ、栓閉めてるときは残ってるかもしれんけど、うん、栓開けて、ちょっと置いたら、まあ、どんどんどんどん炭酸どころの詐欺じゃなく抜けていくわけですよ。
だから、ほんまにそれ水素取れてんのみたいな。
まあ、それもある。あとまあ、もし入ってたとしても、体に入っても、水素 H2 っていうのは、まあ、無害っていうのは、まあ、よく知られてて。
ああ。何も影響はないんじゃないかと。
あ、まあ、そうなんですよね。は
い。いやけどさ、あれ、あれでしょ？だから、体内の酸素っていうものは、人を老化とは何ぞやって言ったら酸化させることやから、
はいはいはい、
その酸素を抜くことで健康になるから、
まあまあ、
水素を入れたらどんどん酸素が抜けて、
はい、
H2O になっていくから、酸素がなくなるんですよって理屈やん。はい、でまず、そんなことになるんかって問題もあるけど、
はい、
さておいて、あの、酸素が体に悪いって言うくせに酸素カプセル入るやん、人は。どっちなんと思うねん。
いや、それは酸素はいるに決まってるんですよね。
いや、な。まあ、取りすぎると良くない。
ああ、てかまあ、でも、人間はこの普通の空気、2割ぐらい酸素っていう中で生きていくのにも最適な構造になってるから。
はいはいはい。
だちょうどそれぐらいの酸素を、からちょっと濃縮して取り込むっていう風に血の構造ってできてるわけ。
ははは
だからまあ、いるし、あんまり濃度が上がっても下がっても良くないですよね。
やったらまあ、酸素カプセルも水素。
そう、酸素カプセルも、いいかどうか分かんないとこあって。
はいはいはい。
まあ。
結構無意味っていう説多いからね。
あのね、副作用が出ないやつは効いてないっていう話がやっぱ。
菌が体にいいっていうのと一緒やな。
だからまあ、効くものっていうのは効くんだから副作用もあるんですよ。
まあまあまあ。
まあまあ。
うん、そういう。抗がん剤みたいな動かれですよね。
そういう考え方。
ガンを殺せないから、ガンじゃないものも殺すっていう。
まあそうです、うん。そういうのとかね。
はいはい。まあ、っていうことを、まあそれで、何だっけ。だから、はい、そう、水素水があかんみたいに、
はい、
ボトルね、炭酸水も、はいはいはい、炭酸だけで置いてる状態やから、二酸化炭素 CO2 であるから、それボトルからどんどん抜けちゃうから、使えなくなるよってことじゃないの。
あのね、ボトル認証未期限がある話っていうのは、
はい、
多分、これ別に僕調べたわけじゃないんであれなんですけど、はい、おそらくね、その、圧力容器っていうカテゴリーなんですよ。
うん、
中に高圧のものを閉じ込めておくって、
はいはいはい。
で、ボンベとかもそうなんですけど、
ガス
ボンベとかね、うん。まあ、ああいうのも全部そうなんですけど、うっかり落としたりして割れたりすると、
うん、
結構ね、中のガスが噴出したりすると飛ぶんですよ、ボンベごと。
あ、プシッって。
あ、もう、で、それがまあ、例えば、まあ我々研究室さんが使うガスボンベっていうのはめっちゃ重くて、
うん、
でなおかつ中の圧力も高いから、
うん、
マジでその砲弾みたいに飛ぶっていうんですよね。それやったら。で、運が悪かったらだから人が死ぬ、当然。ぶつかったらね。っていうのがまああるんで、圧力容器ってそもそも危ない扱いです。で、うん、圧力容器の管理の大事なことは、早め早めに交換することなんです。だから。漏れ始めたらもう全然手遅れなんですよ。だから。そこまではもう保有しない。圧力容器っていうのはもう絶対に期限を決めて、まだ漏れてないうちに交換する。
じゃあ、要は、潰れたらやばいから早めに交換ってこと？
そう。っていうのが、必要なもんですよっていう意味の、まあ、その消費期限じゃないや。ない、使用期限ですね。
まあ、燃料のガスボンベすら危ないもんな。
はい。
確かに。
で、だから多分、それの影響を受けて使用期限っていうのを設定してるんだと、思います。で、当然だから経年劣化しますよ。まあもちろんね、錆びるから、はいはい。まあ金属っていうのは。で、傷も入ったり凹んだりもするし、そういうのが、運悪く穴開いちゃうってことがあって、
はいはい、
まあ、多分、まあこういう家庭用のボトルとかだとそんなに入ってないんで、あれなんですけど、まあ危ない。思ったより危ないから。
事故りやすいというかは、事故った時大惨事になり得るから。
から、事故らないように管理する。
あ、じゃあやっぱ、あんまり触れるのはやめた方がいいんやね。はい、
そうですね。はい。で、まあやっぱりその、ボンベ自体から、ボンベの胴体から漏れるっていうのはあんまないんですけど。
うん、
まあやっぱりなんだかんだね、いろんな、例えばコックとかついてるじゃないですか。
まあその、口がちょっと傷んでて曲がったりするだけでも、みたいな話
やね。やし、まあだんだん抜けていくから、やっぱどうしても、はいはい。抜けていく量はゼロじゃない。
まあちょっと古いぐらいやったら、まあ使っても、意見が知らんけど。
いけると思うけど、まあ常識として変えましょうっていう話。
なるほど。
かな。
普通に怒られた感じやな。
まあでもそういう感じっすよ。この話は。
はい。何人かからまたメールいただいてます。ラジオ出てくれるという。
ほ
う
ほ
う
ほ
う、ちょっと返信遅れてますけど、全員ちゃんと返信しますんで。
あ、そうですね。
はい、ちょこちょこしていってますんで、はい、ぜひ皆さん、ラジオゲスト出演の方もお待ちしますんで、よろしくお願いします。
はい、すごい早いわ、今日。
何分？
17 分。
あ、歴代最速やな。
展示の宣伝とかしとい
たら。あ、私が今言います。ギャラリーもももぐらでは、4月の、今日が25で、更新が26やけど、29の金曜日から、
はい。
なんと、5月の29まで、まあ要はゴールデンウィーク前から始まって、5月いっぱいまで、最後の日曜まで、
うん。
フルで、この青春アルディドを最も宣伝してくれてる一人、小川千佳先生の、ランドリオール展がありますんで、
はい。
20周年なんですって。
すごいな。
まあ、
ね、えらいこっちゃやで。
生まれた子供が成人するってのも驚くけどさ、
うん、
成人やった子が40のおっさんになると思うのも結構辛いよな。僕今42やからさ、22歳の時に始まったんやと思ったらすごいゾッとすんね。
あ、
大学卒業したぐらいにも始まってて、ずーっとやってんやろ、おかげさんは。
ずーっとやってるんやな。
あ、行かれてるよ。
行かれてる。
人の仕事じゃねえって思う、はいはいはい、すごいよ、それ。
すごいな、漫画家っつうのは。
なんかさ、昔のさ、漢文とかの偉い人がさ、
うん、
偉い仙人とこ行って修行って、大体その書物を写し取るってことをやったわけ
じゃん。はいはいはいはい。そうですね。
で、それでお経とかを学ぶわけじゃん。
うんうん。
みたいなんが、衣装かけてやるんやけど、まあ、そういうような感じに近いよな。
いや、まあまあ、まさにそうですよ、ね。
経典を作ってるような話よな。
ああ。まあだから昔に比べたら作家は確かに今は数は多いやろうけど。とはいえ、まあそのね、うん、まあ三国志演技みたいなやつ書いてるってことですよ。
まあそうやな。それで、一応5月の、14とかに、展示の内容をズーム、僕らがネットで配信して、
あ、そうなん、
解説してみるっていう、最近流行ってんね、オンライン旅行とか。
はいはいはいはい、はい。
代わりに誰か行ってもらうっていう。
なるほど。
あれの、オンラインでもももぐらに我々が潜入してる程度。
はー、なるほど。
やつが5月14と6月4日にやる予定で、全校期で。
はいはいはい。
で、5月14は僕だけでやるけど、基本無料で見れるんで、まあ、この機会に漫画も知らない人でも見てもらえたらいい
かな。確かにね。まあ、ブッチョ柏木たるやつが何やってんのかって、ね、
とか、桃浦でどんな雰囲気なのかとか、はい、ランドルって、
ね。まあそうですね。
原画ってどういうもんなみたいなのは結構伝わるといいよな。
まあね、確かにいろいろ知ってもらう機会かもしれない。
いやー、ほんま桃浦の始まりやけど、僕らが全員漫画読んだことあるけど、漫画原稿ってあんま見たことないんですよ、普通。
はいはいはい。
機会もないし。
うん。そうですね。
けど、見てる漫画雑誌の漫画ってやっぱり、すごく安いから、うん、だってコピーよりずっと安い値段で、書き下ろされた漫画が載ってんやから、
まあまあまあ。まあまあまあ、
ジャンプ200円だけど、コピーで作りに行ったら200円できんから
な。うん、できんな。
だから、どうしても紙の質とか印刷の質っていうのは限界があるから、
うんうんうん、
やっぱ最初の絵から見たら随分こう情報が減ってるんで、
うんうん、
そのやっぱ実際に漫画家さんが描いてる絵を見れるという、
まあ確かにね、
機会を作りたくてやってる店なんで、まあよかったらぜひ入場無料なんで、
そうですね、
この機会に来てもらえると嬉しいですよね。はい、はい、というわけで、
はい、
モーグラは、
いいんじゃないでしょうか、
大阪恵比寿町、
はい、
南蛮が出口から歩いて2分ぐらいです。
何番か出口
?10 番だから。僕が財布落として27万円なくしたココイチから歩いて2分ぐらい。あ、そう。
そうなんや。
人生で一番金落とした。27万円と相撲のチケット入ってました
よね。ああ、痛いな。
痛い。はい。というわけで、
はい、
お届けしましたのはぶっちかしあ
げと。あげ合わせでした。
皆様。ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清ケーポー、あの頃あれがあったらな、塩漬け があった。